13、人権特集。8項目あります。1、人権週間、12月4日から10日、昭和23年1948年12月10日国際連合の第3回総会で世界人権宣言が採択されました。国際連合はその日を記念し、毎年12月10日を人権デー、ヒューマンライツデイと定めました。日本では毎年12月4日から10日までを人権週間として、さまざまな啓発活動を展開しています。羽曳野市も関係機関との連携協力により、積極的な啓発活動に取り組んでいます。 2. 北朝鮮人権侵害問題啓発週間、12月10日から16日。拉致問題は我が国の喫緊の国民的課題であり、この解決をはじめとする北朝鮮当局による人権侵害問題への対処が国際社会を挙げて取り組むべき課題とされています。今年はこの問題についての関心と認識を深めていただくため、リック羽曳野においてブルーリボンにちなんだ青色のライトアップを行います。 3. 人権週間、北朝鮮人権侵害問題啓発週間パネル展。アンパンマンの作者の柳瀬隆さんが描いた人権パネル、グラグラ森のお化けの展示や、拉致問題に関するパネル展示、啓発アニメ恵みの放映を行います。時、12月2日金曜から16日金曜まで、9時から17時30分。なお、土曜日曜除く。場所、市役所本館1階ロビー。4、お互いの人権を尊重し、共に支え合う町、羽曳野。インターネットによる人権侵害をなくそう。インターネットの普及に伴って、匿名性や情報発信の容易さを悪用した特定の個人・団体や不特定多数の人への誹謗中傷、ヘイトスピーチや同和問題に関して差別を助長・誘発する行為や、個人情報の暴露など、プライバシーを侵害する行為など、人権に関わる深刻な問題が多数発生し、深刻な社会問題となっています。情報を発信する際には、モラルと人権意識、そして発信する情報に責任を持つ姿勢が大切です。また、発信される様々な情報に惑わされることなく、心ない書き込みで傷つけることがないよう、お互いの人権を尊重した行動を取るようにしましょう。5、ブラック差別、同和問題を解消しよう。インターネット上の差別的書き込みや、結婚、就職、職場等における差別など、人権問題が依然として存在しています。この問題について、正しい理解と認識を深めていくことがとても大切です。また、ブラック差別の解消を阻む大きな要因となっているものに、いわゆるエセ同和行為があります。この行為は、誤った知識を植え付け、偏見や差別意識を助長する要因となっています。このようなエセ同和行為には、断じて応じない対応が必要です。一人一人がお互いの人権を尊重し、差別のない明るい社会を目指しましょう。6、性の多様性を認め合おう。性は生物学的性別の体の性と自分の性をどのように認識しているかという心の性、性自認と恋愛や性愛の感情がどういう対象に向いているかという好きになる性、性的思考から構成されています。体の性と心の性が一致している人や一致しない人、好きになる性の対象が 異性という人や同性という人など、性のあり方は一人一人異なり多様です。自分の性が尊重され、誰もが自分らしく生きることができる社会を作りましょう。7、子どもの人権を尊重しよう。いじめや体罰、それらに起因する自殺、児童虐待、児童買春や児童ポルノなどの性的搾取といった人権問題が発生しています。また、近年、大人が担うような家事や家族の世話、介護、感情面のサポートを行う、いわゆるヤングケアラーと言われる子どもたちが勉強する時間や睡眠が十分に取れないなどの悩みを抱え、問題となっています。子どもが一人の人間として、また権利の主体として最大限に尊重されるよう、この問題についての関心と理解を深めていくことが必要です。8、人権週間特設人権相談所を開設します。暮らしの中でのさまざまな人権問題について、人権擁護委員がご相談に応じます。予約は不要です。直接会場へお越しください。時、12月16日金曜、14時から16時。場所、市役所別館3階。羽曳野市では9名の人権擁護委員が様々な人権擁護の活動に取り組んでいます。6月から海士町正樹委員は、大阪府人権擁護委員連合会会長、全国人権擁護委員連合会副会長に、松井長則委員は大阪府人権擁護委員連合会事務局長にそれぞれ就任され活躍されています。問い合わせ、人権推進課、電話、市役所内線 1053-1054